イザヤ書の29章の後半部ですね、15から以降のところです。で、ここのところはですね、この以降は新約聖書に、も用いられているところとしてですね、よく思い出されるところなんですね。で、まずですね、人々は言った。誰が我らを見ているものかと。神様が見ているなんてそんなことはないと。こういうような考え方っていうのはですね、神様を信じている人にもこれはもう非常にしばしば起こりがちなんですね。神様は万能で全てを見ているはずなんだのに、そんなことはないと思ってしまうということは、陰で悪いことをしたりですね、言ったりする、そのことはもちろん神様見ていないと思っているわけです。だから、人の前であるいは面と向かって言えないことを陰で言うというようなことはこれと同じことになるんですね。陰口をしたってですね、この神様見ていないわけ、それだけではなくて心の中で悪い思いを持っておってもですね、その神様を見たりしないと罰することもないというふうに思ったら、それはこれとまあ同じになってしまうわ。誰が私たちの心を見ているものかと、そういうふうにですね、こういう神様を信じているっていうのはもうしばしばそういうように表面的になるわけですね。本当に神様っていうのは万能で全てを見抜いているというか、とてもそういうふうにのんびりとはしていられないということになるんですけどね。まあ、こういうようにですね、他人のことではないわけですね。誰が我々を見ているものかと、そういうことをうっかりにするとそういうことがまあ起こるわけです。ね、悪いことをしても見つからない、わからないんだと、まあ、そういう気持ちがまあ、あると。で、こういうことはですね、神様を表面的に信じてるけど非常に浅いわけですね、表面だけど。で、何かあるとですね、神様はそうしてはいない、神様はすることできないとかですね、見てはいない、まあ、このことが例えば復活を信じられないとかですね、いうようなことは神様を復活をすることもできないんだと、死んだ人をよみがえらすこともできないっていうふうに、人間ができないことを勝手に神様も同じだと思う。それが次のようなところ16節につながってくるんですね。粘土で作ってですね、器を作るとですね、その粘土とですね、それを作るものと同じではあり得るはずがないですね。器を、粘土を練って器を作るその人と器とは全く違う。作る人がこれが不適切だと思ったら簡単に壊してしまって捨てることができる、ね、まあ、そのぐらいも断然違うわけです。だから器がですね、作ったものに文句を言ったりですね、することはできないですね。作る人が壊そうと思ったら簡単に壊れてしまう、捨てられるわけです。そのようにですね、人間は作られた器と同じ。だから神様っていうのはそういうのを作ったお方なんだから、断然差があるわけです。だから、いろいろなことを見てですね、神様はそんなことをしているはずはないとか、神様はそんなことはできないというふうなことはですね、粘土の器がですね、作るものにこう文句を言ってるのと同じだっていうわけなんですね。まあ、そういうふうにこのことはもうたくさん起こることなんです。特にいろいろな災いが生じた、まあ、そういう時にですね、神様は何をしてるのか、神様おるというけどいないと同じだと、まあ、そういうふうに思ってしまうんですね。神様を防ぐこともできなかったではないかと、例えば大きな な戦争が起こったとか事故が起こったとか、そんなこと神様よ止めなかったではないかとか言ってですね、そういうふうに人間と同じ高レベルで考えてしまうわけです。神様を信じ取った非常に不幸な目にあったと、まあ、神様いないとないだと、神様守らなかったではないかという、そういう考え方言い方なんですね。そういうふうに信じておると言ってもそのようになんとなくですね、神様と自分の考えと同じところを引き下ろしてくる。自分が人間ができないことは神様もできないんだと、人間が災害とかをですね防ぐことができないと同じ、神様もできないんだというふうに思ってしまう。で、それがですね、その今日の最後のところに出てくることと今関係をしてくるわけなんですね。この最後のところですね、23で、彼らはこれは最終的な回復した状態の時ですね、いや終末の時、その時にはですね、人々は神様の名を聖とする、またヤコブの聖なるもの、これは神様なんです、神様を聖とするっていうのが繰り返してあるわけですね。最後の23節、我が名っていうのは要するに神様ご自身ということですね。神様そのものを聖とする、ヤコブの聖なるもの、要するに神様を聖とするという、この聖とするっていう言い方は普段あんまり使わないわけです。だけどこれはとても重要な言葉なんですね。どんなにですね人間が考えて分からなくても不可解であっても、神様は全てを最善に知れておるんだ、されておるんだというふうにあくまで信じ続ける、これが神様の名を聖とするということなんです。要するに別に置くわけですね。前から何度も言ってきたように聖っていうのは本来ですね別に置くという意味があるわけです。第七日の安息日を聖とせよっていうのはですね、普通に使うのとは全く別に置きなさい、別のところ置きなさいっていうわけですね。聖というのはそういう意味、もともと本来そういう意味なんですね。第七日が完全な日とかそういう意味とは違うわけですね。別にすると、神様のものとして別にするという、それと同じようにですね、神様っていうのは人間のあらゆる考え思いとは別なんだと、どんなに人間が見てですねわからない不可解だと思っても、神様は全てをそれをですねみんな見抜いた上でしてるんだと、そういうことがですね神様を聖とするということなんですね。だからその反対がこういう、人間ができないんだから神様は知ってるはずがないとか、そういうようなことは神様を聖としていないと、人間に引き下ろしてきているということなんです。まあ、そういうふうに最後のところと、まあ、深いつながりを持っているわけですね。こういうふうに神様だけは別格、別格だと深くですね、思わなかったら、だんだんとですね、神様というのを引き下ろしてくる。で、本当の神様を示されたら、それは非常に特別なんだということがよくわかるわけです。掲示されてないほど神様と引き下ろしていて人間と同じになる。だから、この聖書の神様以外のものはみんな神様と引き下ろされてですね、全然聖なるものではないわけですね。神々が人間の女の人を誘惑したりするとか、そんなのがギリシャ神話でもよく出てくるわけです。全く聖とされても別個にないわけです。人間と同じなんですね。日本の古事記にでもですね、悪い神々がおって、そうして策略を、悪い考えをして、いろんなことをすると。そんなことが書いてあります。スサノオ、スサノオの御事なんてもとっても悪いことを平気でやった書いてあります。びっくりするような乱暴狼藉をやった、畑を荒らし回ったりですね、そういうふうにまるっ きりですね、神様といって人間と同じ、人間のことを書いてあると。まあ、そういうことなんですね。他の国の場合は、インドにしろも、こういった日本にしても、中国にしても、ギリシャにしても、みんな神様と人間のところと同じレベルなんです。でそれを、まあ、聖書っていうのはですね、啓示を受けて神様と全く別のところにおられる。その啓示がなかったらわからないわけです。で日本人はどんなに科学や学問や大学が増えても、啓示を無視するものだから、神様が別格におられるというのは分からないままになっているわけですね。で、この預言書っていうのはですね、そういう神様が非常に聖なるお方と、本当に別格のところにおいでるということをはっきり掲示された人たちですね。で、このイザヤもそれを最初から言ってたわけです。最初っていうのは6章からですね。イザヤ書の6章にはっきりこう啓示をされたっていうのがあった。イザヤの霊的な生涯はここから6章から始まっているわけです。ウジヤが死んだとして、私は高く天にある御座に主が座しているのを見た、要するに神様を見たということなんですね。こんなのはもちろん啓示で見せられたわけです。そうしてそこで天使たちがですね、力強く賛美をしていた。その賛美の歌が聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主というですね、神様の一番のご性質が聖なる、人間世界とあらゆる面で別に置かれたところに置いてるんだとですね。人間の正義にしても愛にしても力一切と関係なくはるか高みにおられると、そういうことを示されたわけですね。特にイザヤ書っていうのは特にこの聖なるっていう神様っていうことは最初からこういうふうに出てきておるわけです。それで、この元のところに帰りますが、この陶器を、陶器師が陶器を作られた、陶器師と作られたこの陶器ですね、別だっていうことをこのイザヤ書の他にも出てくるんですね、何度か。ちょっとそれを当たってみます。45章の9、45章の9節を見たらですね、ここにもそういうふうなことがありますね。土の器のかけらに過ぎないのに自分の作り主と争うと、粘土を作った陶工に陶器を、陶工っていうのは陶器を作った人という意味ですね。陶工に言うのかと、何をしてるのかと、あなたの作ったものは欠けてるではないかと、あなたが作ったものは悪いではないかと、そんなこと言えるはずがないと、そんなこと言った作った人うちに壊してしまうという、まあ、こういうふうなところにもイザヤが載せておりますが、64の7、ここを見てもですね、やはりこういうふうに出てきていますよね。64章の7節を見ても、しかし主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土だと、あなたはそれを作ったお方なんだ、私たちはみんなあると見ての技なんだという、こういう気持ちをはっきりといつも持っていたということなんですね。 作られたものだから、はるかにですね、無限にこれは作った方が大きいんだから、作られたものがわからんとかですね、そんなのは嘘だとかなんとか全く本来言えないと思うんですね。だからこういうふうに私たちが見て理由がわからない、いっぱいあるわけです。災害がどうして起こるか、良い人が突然死んでしまうとか、なぜなのか、そういうふうに私たちにわからないからといって神様が間違ったことをしているようなことはとんでもない話だということなんですね。人間のこの小さな作られたものだからわからないのは当たり前なんだと思います。神様は全てをご存じの上で大きなご計画でしているんだと、そういう意味で聖なるとこお金をかけなんだと、まあ、イザヤ書では繰り返し言おうとしているんですね。はい、それではまあ元のところに帰ります。29章のですね、これはまあ一つです。で、このことは新約聖書でもですね、パウロが使っておるわけですね。で、新約聖書の方も一つだけ見ています。ローマ書の9-21というところですね。ローマ書の9-21、ここを見てもですね、焼き物師は同じ年度からというところ、20から見てもいいよね。人は神に口答えするとあなたは何者か、作られたものが作ったものにどうして私を作ったと言えるのかと。焼き物師は同じ年度から一つを問うといううちも、一つを問うとこないうちも、持ち力権があるではないかと、こういったことですね。でも哀れの器として作ったとか、こういうふうに24節にもよく使われる哀れの器とかいうのが出てきます。ここもそういうふうにですね、人間を作ったお方ということで、はるかに全然違うお方なんだ、違う方なんだということを、こういう形でパウロは引用をしている今日のところのところからですね。はい、まあ、そんな意味でこのところ新約聖書にもつながりを持って、いると。で、次のところですね。もうで、そういうことが あってですね、エルサレムに対してもいろいろな当然裁きも起こるんだけど、最後の時には大いなる幸いが生じる、与えるっていうことが、これも予言書でしばしば出てきてるんですね。しばらくの時の後という、再び外なって、真に木も生い茂るし、で、ここの一番の特徴が、耳の聞こえないものが聞こえるようになる。盲人、目が見えない人はその暗黒から解放して見るようになる。あるいは苦しんでいる人が再び主にあって喜ぶと。で、このことはそのままですね、イエスの時に実現をしたと。全盲の人が現れてですね、主を憐れんでくださいと必死になっていた、本当に目を触れたら見えるようになったとか、耳は聞こえない人にですね、エファタと言って触れたら耳が聞こえるようになったとかいうことを書いてあります。これは不思議なことで、イエスも700年もほど前なんですね。その700年はるか昔にこのように啓示を受けたこと、それが本当に実現していったということです。そしてイエスの時にこれが実現して、今度は世界のあらゆる人にこれと同じことが起こるようになっていたと。単に目が見えない人、もちろんですね、聞こえない人だけでなくて、霊的に聞こえないもの、霊的な耳が開かれ、霊的に見えないものが見えるようになっていく。要するに神様の技が見える、神の国が見えるように、それがあらゆる人へと広がっていったということですね。まあ、そういうふうに、ここのところはですね、イエスのことの予言になっておるぐらいに、まあ、重要な箇所になっておるというわけです。 この神様からの語りかけを少しでも聞き取ると、それは全くですね、以前はありえなかったけど、神様を信じたらですね、その真剣であるほど、これは神様のこちら語っている、これをしなさいと、あるいはこれを足しのげなさいと、この道を取りなさいと、どうも神様が言っているようだというふうに、神様の声ですね、なんと話にですね、聞こえるばかりようになるというわけですね。この聖書で書いてあることはこれ本当だ、これ本当だっていう声が前から聞こえる、だから聖書を捨てないでずっと続くわけです。クリスチャンとしては大なその程度はいろいろと触ってもですね、大なり小なり神様の声を聞くから、これは本当だっていうから、こういうふうに聖書を大切にしていくと、あるいは神様の信仰を捨てないでいくというわけですね。でこの二十節にある、この立たれるっていう暴虐とかいう言い方はまずしないんですが、悪い、ここで災いを待ち構えるってありますが、これはですね、良いことを考えたり祈ったりすると逆の心なんですね。何か悪いことをいつも言ったりしようとしている、そういう人たちがおるわけなんですね。何か言うと、何か人の悪いことを言うと、何か悪いことをするとかですね、そういうふうになる人間というのはですね、下がるとそういうところまで行くというわけです。何か something beautiful、 何か美しいことを言おうとかしようと思うんじゃなくて、何か悪いことをいつも思って言おうとかするということが起こるというんですね。でもそういう人はみんな立たれていくんだという、それで、初めに言ったこの、そういう悪が結局断たれるという、悪が断たれて、23節になるようになるとですね。このことがまた新約にもつながってるんですね。神様の皆を聖とする、神様の本質はですね、人間のあらゆることは別にあるんだと、どんなに人間を戦争上が争うですね、いろんなことを追っても、あくまで神様の真実は永遠、清さと変わらないんだって言うんですね。こういうふうにですね、みんなが信じる、受け取るようになりますように、これ一番の願いであるべきだということです。神様を信じてると言ってもですね、まあさっき本であって、今陰で悪いことを言ったりしても見てはいないんだ、心の中で悪いことを考えて見ていないんだと、それは神様引き裂けてるわけですね。だから信じてる人って言ってもいっぱいそうに私たちは神様引き裂けてしまう。だから私たちのあるべき姿っていうものは、それに神様と別だというふうにはっきりといつも思っているという状態なんですね。それが引き裂かったら信仰がもうだんだんと力なくなっていくわけですね。だから祈りの中で、一番大切な祈りの中で、このことをイエスは言われたわけなんです。それは何だったかということですね。本来の意味はですね、皆が聖とされるようにっていうのがですね、あの主の祈りだったんです。マタイの福音書ですね。これは言語のギリシャ語から言うと当然そうなるんです。皆が聖とされるように、単に崇めるというんじゃないんですね。崇めるとは別のことです。聖とされる、聖ということは使ってあるんです。この主の祈りの箇所ですね。これはずっと前にこういうところを学んだ時に私も何度か強調したことがあったり、命の面で書いたことがあります。この二節の一番祈りの最初です。天におられる我らの魂の父よ、皆が聖とされるようにっていうんですね。ですから英語でも聖、Hallowed be thy name と、聖という英語は使ってある。 Hallowed ってのはホーリーと同型の言葉なんですね。単に崇めるということは とは違うんですね。その点英語ではそのようにはっきりと訳されています。これはね、ハギア聖徒って言うんですね。聖徒、ハギオスっていうのは聖なんですね。聖、聖霊の聖です。だからこれの受け身形なんですね。神様の皆が聖とされるように。だから英語では Hallowed be thy name、 こういうふうに Hallow、 これは聖とするっていうことなんです。 Be で受け身なんですね。 Hallow、 H-A-L-L-O-W なんですね。 Hallow、Holy と語源が同じなわけです。聖、Hallowed be thy name。 この訳がほとんどの英語訳の訳なんです。単に崇めるというとは別なんですね。崇めるっていうと、お金でもスポーツマンでもですね、天下何でも崇める、大きな家でも崇めたりするわけです。そういうのが全く違うんですね。だけど皆が聖とされるのって分かりにくいもんだから、日本語訳ではこういうふうな訳にしていますけれども、本来は外国訳ではこうなっている。 Hallowed be thy name ですね。聖とされる、ですね、別格、神様の本質は別格なんだと、それいつもしっかり思ってないといけないというわけですね。だからこのことがまた非常に私たちによっては本当にこういうふうに思ったら福音になるわけです。人間の世界がどんなに混乱しても戦争が起こるともですね、神様のご姿は絶対に変わらないわけなんだからですね。だからどんな時でも私たちは、人間が、全ての人間が許さないぞと、ダメやと言われても、神様の愛のご性質は、本質は変わらないわけですね。人間と全く別なんだから、そういう意味でその別の神様の愛におすがりをして許しをいただけるということなんですね。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきます。